本田健の人生相談、ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト本田健の人生相談ディアー健、今日は第22回目です。健さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、まあ、今回でもう22回目ということなんですけども、回を追うごとにどんどん質問がすごい具体的になってきてるように感じます。
そうですね。なんか聞いてくださる方もすごく増えてるということで、大変嬉しく思ってます。
今日この後の質問でも出てくるんですけども、実際健さんの本を読んでそこに対することで具体的に質問が出てきたりとか。
そうですね。おかげさまで結構いろんな本がいろんなところで読まれてるようで、よく質問いただきます。
はい、ということで今日最初の質問いただいてます。この方、前回いただいた方と同じ方ですね。
はい。
熱心な方です。ハイタッチさん、東京都20歳の女性からいただいてます。未来は選べるという本田健さんの書かれた本に、引用のマークのように、ネガティブはポジティブに転じる要素を持ち、逆もまたしかり、との意味合いの文を拝見しました。何かポジティブに転換させるもの、それを伝えたくて、ネガティブなものは生まれるのでしょうか。それから、健さん、世の中いい人ばかりではないという言葉を本当だと思いますか。根っからの悪人な人間は存在するのでしょうかという。具体的な質問です。
まずですね、自分の中では陰と陽、あるいはプラスとマイナス、ネガティブとポジティブというのは、まあ、自然界に存在しているというふうに思っていて、でそれには何の意味もなくて、ただ単に明るい日中と夜があるっていうのと同じようなものなんですね。だから例えばその太陽が好きだ、月が好きだっていうのと同じように、その好き嫌いはあるかもしれませんが、全くそちらにどちらかに意味があるないというふうには考えていません。はい、ですから、それに意味をつけたがるのは人間なわけであって、うん、まあ、あるいは一喜一憂するってことだと思うんですね。まあ、そういう意味では、それをあんまり意識しなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。うん、さっきの世の中いい人ばかりではないという言葉を、本当だと思う人にとっては本当でしょうし、そんなの違うと思う人にとっては違うんじゃないかなというふうに思います。うん、例えば、世の中にいい人ばかりではないという考え方を思ってる人、周りにはたくさん悪い人がいるんじゃないかなと思いますし、世の中いい人ばかりだと思う人の周りにはいい人ばかりなんじゃないかなと思いますので、まあ、それこそ自分の人生を選べるという視点から考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。
うん、まあ、ちなみに今の話聞くと、ケンさんはどう思ってるのかなっていうのを聞きたくなってしまうんですが。
いや、僕はいい人も悪い人もいると思ってます。あとは誰と付き合うかですよね。
まあ、こうした質問された方も含めてリスナーの方もですけど、やはり世の中いい人ばかりだと思っていると、まあ今のお話だと、いい人がやはり周りに来るんじゃないかってことだと、
はい。
まあそう思いたいとは思うと思うんですね。
はい。
その時に、まあ思いたいのを無理やり思うっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、
はい。
ただどうしてもその、悪い人ばかりだっていう疑心暗鬼になってる自分を変えたいって思う人いると思うんですけど。
だから悪い人かなと思う人の中にいい人を見つければいいんじゃないですかね。
ああ、悪い人の中に。
はい。だってその、もう超極悪の中にも、こう三部の魂じゃないですけども、なんかペット、助けてあげるようなね、ペットというかこう、犬がご飯お腹空いてたら、うん、例えばそう殺人鬼の人でも、お腹空かせた犬にミルクをあげるような優しさがあったりするもんで、悪い人とかずるい人の中にも優しさってのはあると思うんです。うん、だから、何をもって悪い人、いい人っていうのかわかりませんけども、すべての人にはいいものもあり、すべての人には悪いもの、すべての人の中にも悪いものがあるというふうに思います。
うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、続いての質問をいただいてます。スポーツで起業さん、神奈川県、20歳の男性からいただいています。私はスポーツ系の仕事で独立しました。仕事は好きで、自己投資にお金や時間を使うのも苦ではなく楽しく感じます。しかし、お客様がいなければ当然ながら誰にも喜んでもらえないし収入もありません。そんな時、ネガティブになり辛くなります。本当に好きな仕事をしていると、こんなネガティブになることはないのでしょうか。今していることが本当に好きなことかわからなくなりますというお話をいただいてます。
はい、多分こういう方多いんじゃないかなと思いますが、まず正確なお答えすると、本当に好きな仕事をしているとこんなネガティブなことになることはない。多分そう思います。で、今本当に好きなことをやってらっしゃるんでしょうけど、多分仕事になってないんですね。お客さんいないってことは。
そうですね。
ですから人に喜ばれることをやらなくちゃいけないんです。 だから、そのためにお客さんを見つけるってことも仕事の一つなので、まずそれが大事だってことですね。で、今、やってらっしゃることは好きなんでしょうけども、お客さんがいない状況で経済的に苦しむのが嫌だって言ってらっしゃるんじゃないかなと思います。ですから、次、もう一歩進めて、それで、お金をうまく回す仕組みを考えればいいんですね。で、そのためには、今自分がやりたいこと、大好きなことで、喜んでくれる人、
はい
喜ばせられる人がどこにいるのか、
うん、
どういう人だったら自分が喜ばせるのかっていうことを考える必要があるんじゃないかと思います。
うん、
まあそういう意味では、今なぜ人が来ないのか、で、自分の仕事がなぜうまくいってないのかっていう理由をちゃんと考えて、で、同じような業種で成功している人たちのところに行ったりとか、そういう人たちと友達になったりとかして、自分のどこがうまくいくのかいかないのかっていうところを研究して、でそれを変えていくことだと思います。
あ
そのうちに、例えば本当に好きなことで、かつ、お客さんがいっぱいできたら、本当に楽しいと思います。例えば今、自分は作家としての仕事をやってますけども、文章書くの本当に楽しいんですね。で、気がついたら3時になり4時になり、もうなんか明日、朝人と会うのにもう寝なくちゃって思うぐらい楽しいんです。もうこれはもう推理小説を読んでいた犯人が誰かなと思いながら、もう気持ち悪くなりながら、もう4時まで読んじゃうみたいな感覚と似てるんですけども、それでかつ、その本を書くだけで、すごくお金をたくさんいただける、
うん。
で、そのお金、いただいたお金、また誰かに喜んでもらえるような、誰かを喜ばせるような使い方をしたら、また喜んでもらってしまうっていう、うん、そういう楽しいサイクルにいるんですけども、本当に好きなことで結果が出せるようになったら、もうワクワクの、サイクルに入るんですね。だから最初の一回うまく回すっていうのがすごい大事だと思う、うん、思いますし、一番大変なんです。でも、今思い返せば、その時が一番ある意味楽しかった。なんでうまくいかないんだろうって思ったりとか、壁に頭ぶつけたりとか、絶対うまくいくはずだって思ってる時が一番ワクワクして落ち込んだし、躍動感があった感じがします。今もちろんこれこれ楽しいんですけども、なんか高速で、なんて言うんでしょうね。その150キロでバーンと走る楽しさと、なんかこう、オフロードで、こうガンガンこうガタガタしながら道を探す快感と、両方あるんじゃないかなと思います。で、今は山道を走られてるんじゃないかなと思いますけども、オフロードを十分楽しんで、
うん、
そして、好きなことで経済的に回るという人生にぜひ行っていただきたいなと思います。
うん、好きなことを仕事にする、まあ経済的にうまく回すためにやはり、まあ最初のキーワードは人に喜ばれることっていうことですよね、
はい。はい。人が楽しんでもらって感謝してお金払ってもらわないと仕事にならないんです。それが起きなかったら単なるボランティアなんですよね。はい。ですから自分の大好きなこととお金をもらうってことを、両方やってみてください。それが大好きな仕事なんです。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
さあ、ケンさん、今日最後の質問いただいてます。千葉県ハートブレイクさん、29歳、男性からいただいてます。
はい。
今、とても凹んでいます。些細なトラブルでも胸が苦しくなります。仕事も辞めてしまいました。今、どうするべきですかということで、仕事をもう辞めてしまいましたとなってますが。
はい。はい、多分、本当に苦しいと思いますので、その時には、もし経済的に、あるいは社会的に許されるようになったら、しばらく休んだらいいと思います。貯金があるんだったら、しばらくその貯金をつつましく、暮らすのに使って、あまりお金のかからない旅行をしたりとか、
はい、
ゆっくり休んだりとか、好きな映画を借りてきたりとか、そういうことをやったらいいんじゃないかなと思います。で、例えば、実家がある程度、余裕があるのであれば、実家に戻らせてもらって、でそして、ちょっと休むっていうのも一つなんじゃないかなと思います。で、それで、本当に、こう、もっぺん自分の人生を見直して、やりたいことに戻っていただければと思います。で、もしその経済的な余裕がない場合はですね、まあ、ちょっと、もし、ちょっとでも数日も休めるんだったらちょっと休んで、あるいは仕事の合間に、本当に自分をやりたいことは何なんだろうっていうのを考えながら、もっぺんスタートするのがいいんじゃないかなと思います。まあ、とにかく自分を、優しく受け止めてあげるっていうのが最初のステップかなと思いますね。
まあ、経済的な状況、いずれにしても、休むことの大切さっていうのをおっしゃいましたけども、
はい、
その休むことの大切さっていうのをもう少しだけ詳しく教えていただきたいんですけど。
例えば心配してるとしたら、それも仕事みたいなもんなんですよね。
うん。
不安を感じてたり仕事してたとしたら、それはハードディスクが回ってる状態なんです。で、今僕が提案してるのは、ハードディスクを止めなくちゃいけないんです。で、ハードディスクを止めて、本当に電源を落として、シーンとする状態に持っていかないと、ずっと頭と心がネガティブな状態でオンになったままなんですね。で、そうするとずっとネガティブなレコードが回るみたいなものなんです。お前は最悪だとか、なんでこんな苦しいんだろうとか、お前のどこが悪いんだとかっていうことがずっと回るので、それを止めて休まなくちゃいけないというふうに思います。
うん、
今ちょうどだから人生のリセットの時期なんですね。
うん、なるほど。まあそういう意味ではパソコンで言うとスリープじゃなくて、本当に電源を切ると。は
い、そうですね。で、一回切ると、多分、もっぺん新しい形で再起動できるんじゃないかと思います。
うん、ありがとうございます。さあ、ケンさん、最後に今日の名言をお願いします。
愛は幸運の財布である。与えれば与えるほど中身が増す。ミューラー。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は提供あゆえオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。